知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市保健所保健予防課の神田さんに新型コロナウイルス感染症年末年始の感染拡大を防ぎましょうについて伺っていきます。神田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
去年の年末年始に比べたら新型コロナウイルス感染症の患者数は随分減ってきてますよね。
去年の年末年始は第3波の最中で、この時期の一宮市の新型コロナウイルス感染者数のピークは1月7日の29人でした。現在は感染者がない日も多く、感染者数だけを見れば落ち着いています。しかしながら、新たな変異株のオミクロン株のニュースを頻繁に耳にするようになってきています。このタイミングで年末年始となり、人の動きが活発になります。これに伴って感染拡大が起きるのではないかと予想しています。
年末年始は初詣や帰省などお出かけも多くなり、感染症も心配ですよね。夏休みのことを参考にさせていただきたいのですが、今年の夏休みのお盆の後は一宮市での感染者の数はどうでしたか？
今年の夏休みは、夏休みに入ってすぐに感染したと思われる患者数の増加が7月下旬頃からありました。この頃は1日10人を超えるくらいの感染者数でした。ところがお盆の頃から1日30人を超える日が増え始め、8月の下旬から感染者数が激増し、8月29日には90人となりました。9月に入っても感染者数は引き続き多く、9月4日に一宮市のピークである115人となりました。その後9月下旬から感染者数が急激に減少に転じました。
お盆ぐらいから増えてピーク時には115人ですか。お出かけされる方が増えると感染者数も増えてきますね。
そうですね。
皆さんで気をつけなければいけませんね。
はい。
感染経路に変化はありますか。
感染経路の分かっている感染者についてお話ししますと、第5波の初期である7月には友人、旅行、医療福祉施設などの感染が比較的多く見られました。家族感染については半数以下でした。ところが8月に入ると8割、9月に至っては9割近くが家族感染ということになっていました。また感染経路をより詳しく年代別に見ると、8月までは20から50歳代からの感染が多く、とりわけ20歳代から20歳代への感染が非常に多くありました。9月に入ると30、40歳代が感染源となり、10歳代以下へ感染させる家族内感染が非常に多く発生しました。また8月までと同様に20歳代同士の感染をはじめ、同年代から同年代への感染も多く発生しました。
第5波を教訓にして、この年末年始の時期、新型コロナウイルス感染症を防ぐためにはどんなことに気をつけたらいいですか。
第5波の感染は夏休みに入り、人の移動が活発になるに従い増えていきました。それがお盆休みに入り、さらに帰省や旅行などの人の移動の増加に伴い爆発的に増加し、その後家族内感染が非常に多く発生しました。より詳しくお話ししますと、新型コロナ患者は発症前からウイルスを排出していて、発症の2日前から感染させると言われています。例えば年末年始のお休みに集まり、そこで感染し数日後に発症するようなケースでは、発症した後に患者を隔離しても、すでにその2日前からウイルスが拡散していて、家族に感染が広がっているということになります。年末年始でも同様なことにならないためには、マスクの着用はもちろんのこと、接触の機会や密を避けて、一人一人が感染しないように気をつけ、家庭内にウイルスを持ち込まないことが本当に大事です。
年末年始のお休みで人が集まるときには十分に注意してほしいですね。
そうですね。
皆さん普段から新型コロナウイルス感染症に感染しないように毎日実践されていることなんですが、基本的な予防方法をおさらいでお願いします。
新型コロナウイルスの感染対策は基本的なことが本当に重要です。繰り返しになりますが、マスクの着用、身体的距離の確保、ソーシャルディスタンス、手洗いの徹底をお願いします。
年末年始の時期に特に気をつけることはありますか？
第5波では遠方から帰省した親族との会食で感染が広がったケースが複数見られました。年末年始でも忘年会や家庭で鍋を囲んだり、おせち料理をみんなで食べたりといった機会が増えると思います。食事の際にはいわゆるマスク会食、黙食を行いましょう。鍋やおせち料理などを取り分ける箸を共用することによる感染への対策として、最初に料理を個別に取り分けておくことは気づきにくいポイントと言えます。
マスク会食、黙食までは意識していましたが、最初に料理を取り分けることまでは気づきませんでした。そうですね、おせち料理をそのままね、お嬢で出すのではなくて、事前に個別に取り分けておくというのも大切なポイントですね。そして箸を共有しないということですね。
また、この季節は寒いので窓を閉める時間が長くなりがちですが、換気に特に気をつけましょう。具体的には30分に1回、窓を数分間全開に。窓が1つ以下の場合は部屋の外に空気が流れるようにしましょう。さらにこの時期の特色として年始の初詣も挙げられます。大勢の方が神社仏閣を訪れ混雑し、密になる初詣も新型コロナウイルス感染拡大の場となる可能性があります。混雑を避けるための対策として、例えば三が日を避けての初詣などがあります。参拝する際はマスクや手洗いなどをしっかりすることと、発熱や咳など体調不良が少しでもあれば初詣をしないなど、基本的な感染対策は必ず行いましょう。また各神社仏閣で行っている感染防止対策にもご協力をお願いいたします。
久しぶりに集まると声も大きくなってしまうこともありますし、大きな声を出さないということも大切ですね。マスクもしっかり鼻にフィットされて着用しないと効果も減ってしまいますよね。いつも以上に予防を意識するということ大事ですね。そしてコロナ対策のロゴマークもあるんですね。
はい、一宮市での年末年始のコロナ対策に共通して使う一民を使ったロゴマークを作成しました。このロゴマークをシンボルに、市民の皆さんと一緒にコロナ対策に取り組んでいきたいと思います。このロゴマークは一宮市公式ウェブサイトに掲載していますので、コロナ対策の趣旨へのご理解をいただいた上でご利用いただければと思います。
一民がマスクをしてますね。このロゴマークはコロナ対策として使用するのであれば、どなたでも使用できるんですね。皆さんにね、ご利用いただいて対策を意識してもらいたいですね。年末年始の感染症を皆さんで防いでいただきたいのですが、もしも新型コロナウイルス感染症に感染したかもしれないと思った時には、この年末年始の時期はどこに連絡をしたらいいんですか？
地震相談センターに連絡をお願いします。電話番号は時間により変わります。昼間の午前8時45分から午後5時は 0586-52-3850 で、その時間以外の夜間、緊急の場合のみは 052-856-0315 です。
それでは神田さん、最後にメッセージをお願いします。
年末年始は人の移動が活発になるとともに、飲食の機会も多くなります。今まで以上にマスク着用、手洗いの徹底、密を避けるなど基本的な感染対策を徹底し、家庭へウイルスを持ち込まない、これが非常に重要です。みんなの力でコロナをぶっ飛ばしましょう。
神田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回神田さんにお話しいただきました、新型コロナウイルス感染症年末年始の感染拡大を防ぎましょうについては、広報一宮1月号5ページに記載されています。お問い合わせは危機管理課電話 0586-28-8959 0586-28-8959、保健予防課電話 0586-52-3854 0586-52-3854です。 iWave。 ここからは一宮市情報をお届けします。まずは障害者の理解啓発講演会についてのご案内です。挑戦、自分の障害を力にが行われます。日時は1月16日日曜日、 午後1時30分から3時30分。会場は本庁舎14階1401大会議室。講師は東京パラリンピックやり投げ日本代表選手白政拓也さん。定員は100人。応募多数の場合は抽選です。お申し込みは1月7日金曜日までに電話またはファクス電子メールでお願いします。電話の場合は0586-85-7698、 ファクスの場合は住所、氏名、電話番号を記入し、障害者の理解啓発講演会と明記の上、ファクス番号 0586-739124、 電子メールの場合は障害福祉@city.ichinomiya.lg.jp です。手話通訳、特約筆記があります。お問い合わせは、障害福祉課内、障害者自立支援協議会、電話 0586-85-7698、0586-85-7698です。続いて、全国大会などに出場した方は申請をについてのご案内です。スポーツ協会では、2021年中に愛知県大会で優勝や、全国大会などに出場した選手監督を2月26日土曜日開催の一宮市スポーツ協会表彰式で表彰します。該当する方は1月6日木曜日までに申請してください。大会の条件など詳しくは市ウェブサイト1021851をご確認ください。お問い合わせはスポーツ課内スポーツ協会、電話 0586-85-7078、 0586-85-7078 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
76.5iWave。 続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
iWave。 それでは最後に、ストーブによる火災を防ごうについてのご案内です。ストーブをカーテンや家具に近づけたり、就寝中に使ったりするなど誤った使い方をすると火災の危険が高まりますのでご注意ください。お問い合わせは消防本部予防課、電話 0586-72-1280、0586-72-1280 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。